ありがとうございました。それでは西岡先生よろしくお願いいたします。
佐藤さんのことをご心配されていると思うんですが、先週お電話でお話をしました。一度病院に入って出てこられて、お元気そうな声で随分良くなったというふうにおっしゃってましたけど、まあ、念のためもう一回少し治療があるということだったんですけども、それをそんなに大変なことの治療ではないというお話だったので、なんか寝たきりになってしまうとかずっと出てこないということは多分ないんじゃないかなと、次では見ることができるかなと思いますが、先生にあなたは年なんだから活動やめなさいと強く言われてるんだとあなたはうちに置いとくと何かやっちゃうからと言われてるのっていうふうに笑っておっしゃっていました、で、まあ、拉致問題に関してですけれども、先週は私が、あ、ごめんなさい、先月は私は韓国に行ってて、来れなかったんですが、3月に、家族会救う会の合同会議をしまして、ニュースでも報道していただきましたけれども、新しい運動方針というのを決めました。あ、ごめんなさい、それは2月ですね。で、3月に岸田総理のところに持ってきましたですね。で、その、運動方針は、今までは親の世代の被害者家族が存命のうちに全拉致被害者の即時一括帰国が実現するなら日朝国交正常化に反対しないという運動方針だったんです。で、日朝国交正常化というのは、まあ、ニアリーイコールで日本からの多額の経済協力が実施されるということなんですけども、しかし今、まあ、ご承知のとおり今年になってからまあ、ミサイルを乱射していまして、国交正常化のためにはミサイル問題と核問題も解決することは絶対に必要で、ミサイル、と核問題で、国連が今制裁をかけているわけですね。で、国連が制裁をかけている中で多額の支援をするということも、まあ、できないという大きな枠組みがありますし、まあ、北朝鮮の核ミサイル開発は日本にとっても重大な安保上の脅威ですから見過ごすことはできないのですけれども、一方、まあ、もう親の世代でご存命な方は早紀江さんと有本恵子さんのお父さんの2人になってしまいました。まあ、特定失踪者の家族の方はまた別ですけれども、家族会として、1997年からずっと運動してきた人たちが1人倒れ、2人倒れと倒れて2人になってしまったんですね。で、やっぱり私たちとしては、まあ、親の世代の有本のお父さんと早紀江さんが恵子さん、めぐみさんと抱き合うというのが解決の姿だと思っていますし、皆さんと一緒にずっとそれも祈ってきたことですので、そういう点で時間が本当にないんですね。で、先月忘れました、その前にはちょっと申し上げましたけど、日本政府もそのことをずっと考えていまして、去年の10月の国民大集会で岸田総理がオーストラリアからその日の朝帰ってきて、その足で来てくださったんですが、そこで総理大臣の発言として初めて、拉致問題は時間的制約のある人権問題だって言ったんですね。時間的制約があるという形容詞をつけたんです。その言葉を言う前には、一番大切な拉致と核とミサイルの問題を包括的に解決して国交正常化をして、良い関係を築くというふうに言ったんですが、包括的に解決するだと言って文章が終わらないね。拉致問題は時間的制約のある人権問題ですと言ったんですね。拉致問題だけに時間的制約ってのつけたんです。核とミサイル問題についてないんですね。で、なぜそういうことを言ったのかということを桜井よし子さんが月刊誌でウリという月刊誌があるんですが、そこで岸田総理にインタビューをして、なぜこの言葉を使ったんですかと担当直入に聞いたんです。岸田総理は、家族の人たちが高齢になって 本当に時間がないと。そのことを考えて遂行に遂行を重ねて、あの表現を北朝鮮に対するメッセージとして使いました。拉致問題と、まあ、家族の人たちの要求も あるのでとつけた上でですね、拉致問題と核ミサイル問題を分離して考えていくというところまで話をされました。だから拉致だけに時間的制約という言葉がついているんですね。時間的制約なんだから拉致だけ先にやりましょうという意味なんです。国交正常化の条件は核も入っているんですが、国交正常化の前に拉致だけ取り出してやりましょうと。で、そのやれる枠組みというのが人道支援なんです。だから時間的制約のある人権問題って言って、で最近政府は時間的制約のある人道問題って言っています。拉致問題も人道問題だと。もちろん ひどい人道問題で人権侵害ですけど、主権侵害だったり、我々からすると犯罪ですから、その言葉遣いについてもいろんなことを言いたいことはたくさんあるんですが、しかし被害者を取り戻すというのは大切ですから、被害者が待ってる親と会えないというのはあまりにも非人道的ではないかと。一方、北朝鮮でも今飢えてる人たちがいると、病気になっても満足な薬もないと、それも非人道的なことで、日本にも北朝鮮にも人道問題があると。人道問題同士で核ミサイル問題とは切り離して交渉できないかということを、去年の10月に岸田政権が言葉遣いを丁寧に考えながら、国際社会に誤解をされないように日本が核問題を軽視しているというメッセージを出すわけにはいかない中で、時間的制約のある人権問題、人道問題という発信をされたので、そのことを受けて、そしてそのことを私たちがやってくださいとずっと言ってきたことですから、運動方針として、拉致被害者が即時かつ帰国、何人かではバラバラ帰ってくるんではダメで、全員が帰ってくるなら、人道支援に反対しないという運動方針を決めたんです。で、横田拓也さん、はよくこうおっしゃるんですけども、個人的には感情はいっぱいあると。北朝鮮に対して私たちは犯罪の被害者で、一方的に被害を受けているんだ、支援ということを私たちの口から言うことについてはいろんな思いがありますと。岸田総理の拓也さんはそう言ってました。しかし、めぐみさん、お姉さんをはじめとする被害者を取り戻すために何が一番大切だか、何をすればいいのかと考えてこうしました。家族会、救う会の合同会議でも、各地の救う会の人たちの中から被害者がなんで支援という言葉を言うんだと、おかしいではないかと。私たちも北朝鮮はけしからんと言ってずっと街頭に出て、雨の日も風の日も訴えてきたんだという意見もあったんですが、そこでも拓也さんが同じことを言いまして、まずは佐藤さんや有本のお父さんが元気なうちに被害者を取り戻すと、そして北朝鮮にも人道問題があると、その両方を解決するということをしたいという話をして、運動方針として承認されて、それを岸田総理に持っていくことができました。で、実は5月の2日から7日まで4年分に訪米します。家族会は横田拓也さんと飯塚浩一郎さんで、私、救う会は私と島田副会長が行きます。それから国会議員の先生が4人、拉致議連からとしてついてきてくださいます。古谷啓二拉致議連会長と山谷英子拉致議連副会長と、北村事務局長と塚田一郎事務局次長の4人ですけども、この間毎年もう絶対1回あるいは2回とワシントンに行っていたんですけども、この4年間行けなかったってことがあって、バイデン大統領は東京に来た時家族に会ってくださいましたけども、バイデン政権のスタッフの人たちにはあんまりコミュニケーションができてないので、ホワイトハウスと国務省と国防総省にぜひ担当者に してほしいと今アレンジメントですお願いしているところです。また議会の有力議員、民主党、共和党両方ですね、それからシンクタンクや NGO のリーダーなどにもお会いしたいというふうに思っています。そこで私たちが訴えたいのはやはりこの新しい運動方針です。アメリカの立場からすれば核問題は大切だと、そういうことはよくわかると。しかし家族の状況は今こういうふうになってて、この4年間で有本のお母さんと横田茂さんと飯塚茂雄さんが亡くなったと、もう親の世代で残っているのは2人しかいなくなってしまったんだと、日本政府も時間的な制約があると言っていると、本当に時間がないんだと、そういう中で、大切な核ミサイル問題をおろそかにするつもりはないと、でも分離して国連制裁でも禁じられてない人道支援を交渉の手段として使いたいんだと、そして全員を取り戻すことをしたいんだと、アメリカもぜひ理解してほしいということを言いに行こうというふうに思っています。まあ私たち人間ですから 100% わからないんでね、何がいいかということだって、まあ、私は専門家で40年ぐらいこの朝鮮問題やってますけど、それだって全部わからないですよね。神様ではないですからね。でも、だからでもまあこの地上で限られた知恵の中でどうしたら元気な間に早紀江さんや有本のお父さん、元気な間にめぐみさんや恵子さんたちを取り戻せるかということを考えて新しい運動方針を作りました。でそれを、まあ、日本政府と足並みが揃っていますし、アメリカ政府にもぜひ理解をいただきたい。その中で北朝鮮の最高指導者が決断してもらうくれることを待つと、まあ本当に出エジプト期でエジプトの王様がなかなかイスラエルの民を去らせない、かたくなになっていることをずっと思うんですが、神様はそのかたくなさも用いられて最後に出エジプトができたんですけれども、まあ神様は何を考えていらっしゃるか私たちは分かりませんけれども、今北朝鮮が困っていることは間違いなくて、これまではそれほど困ってなかったので、日本から取りたいのは人道支援ではなくて国交正常化の後の経済協力、多額のお金をもらいたいというのが第一優先順位で、小泉訪朝の時もその約束をしているわけですよね。でもだから困ってこないと、その人道支援といういくらこちらが言っても振り向きをしないという状況だったんですが、こちらは家族の年齢、時間がないという状況になって、そして北朝鮮もこれは私たちなんかしたわけじゃないですけども、まあ、経済制裁があった上にコロナのために中朝国境が閉鎖されて、肥料が入ってこないと、製品が入ってこないということで市場の商売が縮小して、市場で食べていた人たちが本当に苦しくなっている。そして何といっても新しい現象はですね、兵士が増えてるんですね。 軍隊を維持できなくなってる。120万130万人ぐらい兵士がいるんです、北朝鮮には。 その人たちの配給というのは最優先なんですね。まあ、まさに軍国主義そのものですから。で兵士を使って土木工事やってるわけです。住宅建設やってるし、兵士を使って田植えとかやってるんですけども、その人たちに食べさせるものもないんです。逆にみんな山の中に入ってトウモロコシを作ったりして、政府の統制を少し逃れている人たちは若干食べられているわけです。闇みたいなことをやってですね。でも兵士はそんなことできないんですから。だから国家が国営農場から優先的に持ってきて食べさせるんですが、国営農場の作がどんどん悪くなって、肥料がない。で、いろんなところが取り合いになっている。夜中に兵士が兵を抜き出して強盗になってるんです。で夜9時以降を、まあ、道を歩けないというのが北朝鮮の全国的に起きている現象です。昔はですね、北朝鮮は 軍に入るのが特権だったんですね。北朝鮮は3階層51成分といって、あの父親が何なのかとか、あの日本の統治時代に地主だったのかとか、いろんなことで人間を分類してるんですね。で、一番下の階層の人たち、敵対階層っていうんですけど、その人たちは軍隊にも入らない。高校卒業したら、まあ、就職も党が決めますから、一番重労働の炭鉱とかそういうところにやるんですね。その時に賄賂を使って、軍隊に入って、10年苦労して、そこの中で、いい成績を上げると、いい職場に行ける。あれをうまくいくと労働党党員になれるとかって言ってたんですが、今は軍隊に行ったら飢え死にしてしまうかもしれない。栄養失調になる。賄賂を使って息子を軍隊に行かせないようにしようっていう人たちが出てきてる。で、それができないとですね、ちょっとお金ある人は、息子が、まずね、軍隊に行くときにね、軍服ないんです。市場行って自分で買ってこいって言うんですよ。そんな軍隊になっちゃったんですね。それで、部隊に、あの配属になるとちょっとお金のある人たちはその近くの民家に話をつけて、うちの息子が夜出てきたら1週間に2回とか3回食べさせてくれと、その分お金払うと。そうしないと栄養失調になって病気になっちゃうというようなことが起きてるんです。で、だからもうまだなんか民主化運動が起きるとか反対性デモが起きるとかそんなことじゃないですけども、お腹が空いた人たちが強盗になる、夜警察官が歩いてると警察官が殴られて重傷を殺されるというような事件も頻発して、みんな食べ物がないために起きている。特に中朝国境が閉鎖されているために起きている。もうコロナ終わったんだから開けてもいいのにまだ開けないんですね。で、中国との関係もあんまり良くないようです。中国が大々的な人道支援をすれば日本の人道支援はいらないと北朝鮮は言うはずなんですね、うん、無償援助はしていないんです。お金を払えば売ってやるというのが今の中国の姿勢です。まあ、そういうことが同じ時期に家族の年齢が来て亡くなる人、まあ、手に召される人が出てきた一方、北朝鮮では本当に苦しくなって人道支援が必要になってきたということが2つ一緒に起きたので、日本政府もその状況を見て時間的制約のある人権問題、人道問題という言葉を使ったということで、私たちも全員帰ってくるなら人道支援に反対しないというメッセージを今出しているところです。これがどういう波紋を生んで北朝鮮の最高指導者はどう決断するか分かりません。祈るしかないと思っている。ただ伝わってはいることは間違いないです。伝わってるのは間違いないです。もう様々な変数があるので、こうなったらこうなるとは言えないんです。神様はご存知だと思いますけど、私は頭では言えないです。ただ私たちの側から見てできることはこうだろうと思って運動方針を出したということです。まあ、このカードを切った後、じゃあ次何か手持ちのカードがあるだろうかと人間の頭では思いますけれども、でも今このカードがどういう波紋を生むのかまだ分かりません。あと半年ぐらいなんとかなるんじゃないか。まあ、本当に作家さんたちも元気になっていただいて、待ってていただかなくちゃいけないな。有本のお父さんはもう歩けなくなって車椅子なんですね。頭は元気ですけど、本当に切羽詰まった状況の中ですけれども、その中でぜひ祈りの応援をしていただきたいと。神様が一体何をさせようとしているのか、神様いつなんですかと思ってますね。
質問ですけど、中国との関連はダメだと思いますが、今ウクライナのあれで、ロシアとの北朝鮮と その関係はなんか弾薬を北朝鮮の弾薬をロシアに売って、それでお金が入ってるって、それでミサイルなんか撃つってなんか聞いたことがあるんですけども、そんな本当ですか？
弾薬を出してくれとロシアが言われて出してるのは間違いないです。砲弾ですね。ミサイルも出してくれて、ミサイルは出してないですけど砲弾です。 で北朝鮮の砲弾はソ連製なんです。だから規格が同じなんです。ロシア軍そのままあの改造しないでそのまま使えるんです。ただし出したんで出してですね、お金じゃなくて見返りもらってるのはあの石油です。ガソリンですね、特に加工した。で北朝鮮はガソリンがなくてあの空軍の飛行機を飛ばすことができなかったんですけど、去年ずいぶん飛ばしました。それはロシアからガソリンが入ってきたからなんですが、ところがですね、その弾薬を出してみると不発が多い。古い1960年代70年代の砲弾をあの倉庫にしまっているんですけども、湿気が多くてですね、ちゃんとしまってなくて、不発が多くて、ロシアもあんまりもういいって言ってる。それで今ニュース見ていらっしゃる方はあの知ってるかもしれませんけど、北朝鮮で今年になってからですね、アメリカが戦争を仕掛けてくると、だから一度軍10年とか軍兵役を終えた人たちがもう一度軍隊に入ると言って、その人たちが列をなして再入隊を申し込んでるとかニュースがありますよね。あれはですね、ロシアも兵士が足りなくなってウクライナに出兵してくるという話が来ているようです。でそのそうすると北の兵士が足りなくなるから再入隊させたりしていると。ただし今戦況を見るとですね、相当の被害を出兵したらって受けるんじゃないかと。それはちょっと金正恩も耐えられないと。で捕虜になって捕まってみたら北朝鮮の人間だったって言うと、国際社会からもう非難されますから、だから準備はしてるがまだ出してないって聞いてます。だからまあそういう点であのロシアから大規模な人道支援が来るっていう状況じゃないんですね。ロシアもそういう余裕はないですね。まあ本当にだからまあいろんなことを考えるんですよ。で情報をいろいろ収集したりするんですけども、全部わからないです。私の言ってることも全部じゃないです。神様は全部ご存知ですけど、私は人間ですから分かってることの中で一生懸命考えているんですけども、それがまあ与えられたなすべき良き行いだと思っていますけども、神様が全てを働かせていくにしてくださる神様の計画が私たちの考えよりもっともっと大きくて深くて知恵があるものがあると信じていますので、それがなるように、そして絶対それが先江さんや有本お父さんのお元気の間になるように、岸田総理や何も金正恩氏が固くなこう変えるように祈ってほしいと思います。